ラブランスです。
はい。
声一本の映画、声一、始まりました。今回もよろしくお願いします。今回は、恒例のシリーズとなっております。韓国映画俳優列伝の第7弾ということで、チェ・ミンシク編をお送りしていきたいと思いますので、ぜひ聞いてください。よろしくお願いします。で、今回も素敵なゲストに来ていただいております。どうぞ。
マツです。
はい。
おとげいです。
はい。
ナロッカです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
知ってるは、人は知っているシネマクティフという映画の、配信をやってるメンバー3人です。に来ていただいております。
お願いします。
よろしくお願いします。
また、呼ばれました、うん。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
ラロッカさんのことについては僕は何も言いませんけど、松さんと時計さんは、俳優列伝では、ファン・ジョンミンと、
そうですね。
オム・ジョンファ。
うん、そうですね。
でね。
はい。
で、来ていただいてて。オムジョンファの時にナロコさんが来てもらってるってことですよね。
はいはい。そうです、そうです。
はい。という、俳優列伝ではもう過去2回、ナロコさんはさらにもう1回、1個だけ出てるっていうことで。うん。1個で出てるところで、この俳優、韓国映画俳優列伝では、お呼びして、よくお呼びしているという、松さんと時計さんとナロコさんに来ていただいております。韓国映画俳優列伝でございます。韓国映画あまり見てない方に向けた固有知識の映画配信紹介です。毎回一人の役者に注目し、独断と偏見で選んだ映画をゲストと一緒に話していきます。ということで、もう過去6人やっておりますんで、ね、6人でそれぞれ3本ずつやってるんで、一応18本か、やっとると。いうことですね。で、今回も3本なので、まあ、20本やるということになるので、まあ、この、韓国映画知らない人で、この俳優で見るんやったら、まあ、とりあえずこの3本見とけば、なんとなくその人がわかるやろう、というようなチョイスをしておりますんで、ぜひ、これ初心者の方にも聞いていただきたいし、詳しい人も、まあ、ちょいちょい面白いこと言ってますから。ちょっと聞いてみてね、ということでございます。小一本の映画、小一絶賛配信中でございます。当番組 YouTube と Podcast、Apple、Spotify で配信中です。ぜひ、チャンネル登録お願いします、ということです。では、今回の特集をする、俳優、チェ・ミンシクですね。チェ・ミンシクのプロフィールについてお話しさせていただきます。チェ・ミンシクですね、1962年、生まれということで、62歳ということですね。意外と若い。意外と若いって高か、うん。なんか、もうちょっといてそうなイメージあんねんけどな。62歳ですね。あ、だからトム・クルーズと同い年ですわ。
あ、そうか。
だ、ね、トム・クルーズこの間62でね、ジャンプしてましたね。うん、マリゴリンでね。はい。で、2000年代の韓国映画ルネッサンスを牽引した俳優の一人として、ソン・ガンホ、ソル・ギョングらと並び称されるということです。これね、ソン・ガンホとソル・ギョングはね、多分50代やと思うから、ちょっと上ですね、この人の方が。はい。で、99年映画シュリ、もうご存知、皆さんご存知、シュリで、パク・ムヨン役を演じ、韓国のアカデミー賞にあたるテジョン賞の主演男優賞を受賞したと。そして、2004年ですね。これ、カンヌ国際映画祭グランプリを受賞したオールドボーイですね。
うん、
オールドボーイに主演し、青龍とか言って、チョンニョンとか、青龍映画祭とテジョン賞の主演男優賞を受賞したということで、まあ、韓国映画界の中でも超実力派の人ですよね。うん、まあ、もう、オールドボーイなんかもみんな知っとる。もう、韓国の人だけじゃなくて、ね、我々日本人も、海外の人たちも、オールドボーイの人といえば、わかるっていうぐらい有名な人だということですね。うん、小市独断偏見、チェ・ミンシクを見るならこれを見ろということで、今回はこの3本ご用意しました。で、1本目がラブレター・パイランです。今回ご紹介するラブレター・パイランですね。で、そして2本目が悪魔を見たでございますね。で、3本目がクライングフィストということで、この3本についてご紹介していきたいと思います。 ラブレター、今回ご紹介する一本ラブレターパイランでございます。2001年公開の116分ですね。で、監督が、まあ、監督脚本がソン・ヘソンで、まあ、脚本がソン・ヘソンとアン・サンフの二人ということで、で、原作がこれですね。これ多分誰かが喋ると思うんですけど、浅田二郎ですね。浅田二郎原作。で、そして撮影がキム・ヨンチョル、音楽がイ・ジェジン、そして出演がチェ・ミンシクと、セシリア・チャンと。いうことになっております。はい。で、この、ラブレターパイランは現在配信で、フルとアマゾンプライムは課金で配信中ですんで、これ本当にコナン好きな人はね、これついでに見てくださいってことで、フル見てる人ならね。ということですよ。フルなんかコナン見る以外に、登録せえへんやろ。そんなことってなんか。あらすじでございますね。あらすじです。40を過ぎても一人フラフラと暮らすイ・カンジェ。アパートに突然やってきた警察から奥さんが亡くなったと告げられる。身に覚えがなかったが、かつて小金欲しさに中国人女性と偽装結婚したことをカンジェは思い出す。女の名はパイラン。カンジェは一度も会うことのなかった妻の遺体を引き取る旅に出ると。いうことになっておりますね。キャストです。キャストがいい感じ、主人公いい感じ役に、今回特集するチェ・ミンシクでございますね。で、カンパイランですね。この妻と呼ばれる中国人女性の妻という、妻がカンパイランで、セシリア・チャンですね。まあこれは香港の女優さんで超有名な人ですね。はい。で、ヨンシク、この、チェ・ミンシクの親分にあたる人に、ソン・ビョンホ。そして、チェミンシュイカンジェの弟分としてのギョンスとしてコンヒョンジンと。一応まあ今回の映画はこの4人がキャスト。まあ2人が一番メインなんですけど、一応4人がキャストとしてご紹介しておりますね。
うん。うんうん、僕トップバッターという話じゃないんですけど、このヨンシクが、うん、かまいたちの山内にめっちゃ似てるって。
うわ、言おうと思ったのに。
そんなこと言ったら、ギョンスも絶対誰かなんか言うぞ、多分。
僕も
ずっとそれ、ずっとそれ、小野さんがそお笑い芸人を思い出すの結構珍しいです。
う
ん、
この人は顔わかります
よ。よっぽどだから
違う人だけど。
かまいたちってちっちゃい方のこと言ってるのこれ。
そうそうそう。
ああ、似てるかもしれない。なるほどね。
全然関係ないけど、
は
い。
セロハンテープでちょっと真ん中に寄せた感じの顔ですよね。なんか
ね、
パーツをね。
なるほど。となんか彼中国の、中国人の真似とかしてるんで。
ああ、なるほど。
ちょっとそっち系の顔なのかもしれないです
ね。
そうですね。まあ、ヒロインのセシリア・チャンですか。
うんうんうん。
多分僕初めて見たと思うんですけど、映画で。
うんうん。
まあ、美しいですよね。うん、もうそれだけなんですけど。
まあでもこの、
いやこの映画そこがまあ、大事な部分であると思うんですけど、
うん、
まあね、なんか他の映画あるなら見たいなってちょっとやっぱ思いましたね、これ見て。
ああ、なるほどね。
なんかその一人だけまあ中国人っていうね設定っていうのもあるんですけど、
うん、
なんかそれも相まってなんか異質感とかね、言葉が通じないみたいなところとか、
うん、
そういうところもやっぱなんか。いいなってちょっとね、思ってしまうところね。ありましたね。
かわいい、うん。確かにかわいい、この子はね、うん。
透明感ありますよね。
そう。ある。めっちゃ。だってこれなんかね、後で話しますけど、ほぼノーメイクですもんね。
あ、
まあまあ、だって役柄的にそういう化粧をほとんどせえへ
ん。
それであれですからね。ずるいってことですよね。
そうですね。
ずるいってなんだよ。はい。
僕もね、その、ソン・ビョンホ。
うん、
四色兄貴のところに、かまいたち山内ってメモってましたね。
みんなか。
思ってたんだね。
ちょっと主役とかね、誰か触れてあげてください。
誰も今、チェ・ミンシクの話して
ね。で、これ、します、します。チェ・ミンシクの話しますけど、はい、いや、うん、今聞いて、あ、オールドボーイとか種類出てた。オールドボーイとか種類見てるけど、ちょっと全然僕は繋がってなくて、
うん、
前から見たもんですから。で、
素晴らしい、
僕チェ・ミンシクを見たら、
うんうん、
池田千香房って、元阪神タイガースだったり、ダイエーホークスだったりしたピッチャーなんです
よ。野球が。
でね、今解説しててね、プロ野球ニュースとか出てるけど、うん、ぜひね、池田千香房で検索してください。
あ、似てるかも。
ものすごいそっくり
です。池田千香房。
いや、マジで池田千香房が演技してると思ったし、
あ、
あとね、ここは、
まあ、もしかしたら、わからんではないけど。
もともとは、 日本の小説が元じゃないですか。で、はいはい、日本で映画化されての韓国版だから、そういう意味ではこう、うん、なんかこう、日本人と繋がってるって感じがね、僕はしました。
ごーまん、まあ、いやいや強引だけど、なるほどね。了解了解。わかりました。
その、この俳優の対比とかいらなくていいんですか？
すごいよね。俺、思ってんけど、俺多分これ、韓国俳優列伝史上一番ひどいキャストの感想だもん、今回が。
いや
僕は、そんなこと言ったら、僕はあの、ギョンスが次長課長の河本にそっくりって言おうと思って
た。
あ
確かに、
おめえらに食わせるタンメンよね、みたいな顔してるじゃないですか、この人。うん、彼も中国人だけど、だから韓国人やねんな、みんなな。そうなんですよ。そうですね。いやー、まあ、キャストそうだな。まあ、やっぱこのキャスト、韓国映画配列伝的には、やっぱキャストで特殊なのは、やっぱり香港の有名女優のセシリアちゃんが出てるってことですよね。セシリアちゃんってね、だからニコラス・ツェーってわかります？ニコラス・ツェーの元嫁さんなんですけど、レイジング・ファイヤーってわかる？とドニーエンと戦うやつや。レイジングファイヤーって出てくるニコラス・セイって、香港のすっげえイケメンの人が出るの、はいはい、奥さん、元奥さんで、なんかね、エロ画像流出かなんかですごい問題になってますよ。香港で一回、有名な俳優さんが、なんかそのパソコンにあった、その、いわゆる流出写真みたいなやつ、彼女らといろいろやってたみたいな、その流出写真がなんかこう、ネットに上がっちゃってすごい問題になった時期があるんですよね。そういうのにも巻き込まれたりとかしてる人なんですけど、まあ、香港では本当にすっごい有名な女優さんなんが、この映画に出てるっていうのは、この映画の中の一番特徴的なことですよね。ヨンシクのね、ソンビョンホね、このソンビョンホってあれなんですよ。この映画がどうやらデビューらしくて、この人しょっちゅう出てるんで、これオアシスにもこの人出てるんですけど、確かね、お兄さんじゃなかったかな？あっちの。
嫌な感じの人
かも、ね。そう。嫌な感じのお兄さんかなんかで、要は、ソルギョングに詰め寄るんですよね。なんか、犯そうとしてたみたいなことで、警察行って暴言官になるみたいな話なんですけど、それにも、まあ、出てるんで、結構、なんかね、韓国映画とかドラマ見たらちょいちょい出てくる人なんですけど、この映画がどうやらデビューらしいっていうことみたいですよ。あと、ギョンさんね、僕も今回初めて、もう僕は本当に自家庁の肛門としか見えなかったんですけど、あんまり存じ上げないんで、見たことない人だなと思ったんですけど、まあまあでもなんて言ってもこのチェミンシクですよね。チェミンシクは、この2年後か、オールドボーイなのかな。2年後にオールドボーイに出ることになって、3年前に首里なのかな。結構もう一番ノリに乗ってる時期じゃないかな。乗りに乗る一歩手前ぐらいの時期に出てる映画ですね。まあ後で話しますけど、なんか映画の雰囲気的にすごい昔の映画みたいに見えません？この映画って。
見えますね。
でも2001年ですからね。全然古くないっていう。そう。2001年ですから全然古くないんですよね。では、ネタバレなし感想行きましょう。ネタバレなし感想で、要は、この映画をまだ見てない人に向けたネタバレなし感想ですね。もし映画見てない人でここまで聞いてんやったら、ここのネタバレなし感想を聞いてもらって、一旦映画を見てもらって、その後、ネタバレありで、お話していきますんで、そちらをまた聞いてください、ということですね。
いや、僕これ見は、まあ、浅田二郎の短編は多分読んでたんですよ、これ。
はいはい、
ラブレターをね。ポッポ屋が入ってる、多分短編集だ、
うん、そうです。
そうですよね。ただ、なんか話は知ってたけど、あんまり覚えてなくて、
うん。
で、見始めたらですね、とにかく冒頭の24分がね、本当に何の生産性もない話だなって思っていて。
い
や、これやばいわ、これ。
わかる。
時間もあんなと思った。そっからの90分は、やっぱね、こう、浅田二郎色がぐっと迫ってきたら見れましたね、しっかりと。
なるほど。
多分これ、そんなに原作好きな人も遜色なく見えるんじゃないかなと、
ね。そうなんだ。へえ、わかるわ。その冒頭20分の何の生産もないってめっちゃわかるわ。
わかる。
ほんまわかる、それ。
だから、まあなかなか本当ゆっくり見てほしい感じの映画か
な。なるほどね。
はい。
ありがとうございます。はい。
僕はその、まず、チェ・ミンシクといえば、オールドボーイを先に見てたんですね。
そうだよね。
で、まあ、 あれもなかなか度肝を抜かれたんですけども、
うん、
今回は、そうですね、ざっくり言うと、まあ主役も、まあチェ・ミンシクで、結構、うん、映画として似てる感じは僕はしたんですね、オールドボーイに。構造的なものとか、うんうんうん、この盛り上がりの部分とかも。
うん、
だから、オールドボーイが好きな方は、まあこれも全然いけるというか、まあ、要するにめっちゃ泣けるっていうのは僕はですけど、そういう作品だったなっていうところ
。素晴らしい。
うん、
なるほどね。うん、大丈夫かな、トンカチで殴るシーンとか聞かせてみても大丈夫かな、これ。
そういうのはないけど、もうちょっとバカバカしいね、うん、乱暴なシーンは結構ありますね。
あ、ね、トースター投げてたよね。
トースターも投げてたね。レンタンかなんか頭にポーンぶつけてたからね。
そんな、それもありましたね。
まあだから、ね、その、ラロカさんおっしゃったね、その前半の24分っていうのは、まあ、おまけだと思ってね。
そんなことないやろ。
まあ、でも、まあ、あと振り返ればね、大事っちゃ大事なんですよね。
そう、その通り、その通り。
そうだね。
最初ね、本当ね、僕、ちょっと寝そうになりました。
わかる、わかる。
何が始まったんだよって思ってね。
わかる。なんでラ・フランスさん、これ俺に見ろって言ってんだろうと思いながら見る24分だよね。
そう。
わかるわ。いや、あのね、見てない人に優しい説明ですよ、それは。24分さえ我慢したらええんやなって思いますもんね。
そう。
そうですね。僕はあの前半24分っていうか、まあその前半部分は、めちゃくちゃ韓国っていうか、当時の韓国映画っぽいなっていうのを思いながら見てて、最近むしろこういう、その主人公がすげえ暴力的で、なんかこう、まあ普通にチンピラみたいにその日、根がない暮らししてるようなやつが主人公で、全然その感情移入もそのできないけど、まあでもなんか、まあ、人間的には興味というか魅力があるなっていう主人公っていうのが、まあ、懐かしくもあり、まあ、チェ・ミンシクっぽいなっていう感じもして、まあ、オールドボーイもその、まあ、
そうだよ。
流れになりますけど、まあ、そういうキャラですし、他の、まあ、これから、このコヨイチで紹介する作品の中のやつでも、これに結構キャラクター似てるやつがいるので、彼の、作品が好きな人は、まあ、この冒頭20何分はすごい面白いんじゃないかなって、僕は結構、その韓国映画っぽさっていうのを味わいながら楽しかったんですけど、逆に僕は、その後の部分が結構ダメだったんで、ダメだった理由っていうのを、そのネタバレあり感想の時に話したいんですけど、なんでダメだったのかっていうのを、その見てほしいのと、特に僕は女性にこれを見てほしいなと思ってて、まあこれ、だから別にネタバレなしで言いますけど、まあ男女の恋愛というか感情なんですよね。それをどう受け止めるかっていうところだとは思うんですけど、
なるほどね。
それをこう人によってどう感じるかっていうのは、だから乙女さんみたいに、まあ泣いたみたいな人もいれば、僕みたいにあんまりだなって思う人もいるんで、そこをこう味わうっていうのは、僕はちょっと否定的なこと今言いましたけど、でもそれはなんか、見ることによって、なんかこう得るものがあるんじゃないかなっていうふうに思うので、はい。
うん。
見て、ネタバレあり感想を聞いてほしいなっていう。
わかりました。僕はあれですね、さっき松さんがおっしゃってた、そのボード24分の話って、すっごいわかるんやけど、なんかね、韓国映画を、まあ今もし見始めるとそういうイメージないと思うんですけど、やっぱりシュリーが98年、確か98年ぐらいなので、その辺から、まあ僕は最近見ましたけど、息もできないとかさ、とかいろんな、まあ韓国の名作と呼ばれる2000年代前半のやつね、が あるんやけど、あの辺の映画って多分日本だと、さらに15年か20年ぐらい前の日本、90年代より前かな、80年代ぐらいの日本のイメージを、ちょっとその思い出しながら見るみたいなのが、その韓国の2000年代前半の映画な感じ、僕があってさ。やっぱりなんかその、ちょっと人間の関係性が古い、感じません？この時代の韓国映画ってやっぱり。まあ、当然これって、まあね、ヤクザの話だからさ、ヤクザの話なんだけど、すごい、こう、ヤクザの関係性がさ、 なんかもう古い感じするっていうかさ、なんかもう日本のヤクザ映画で これの映画、こんな感じってもっと昔の映画な気がするので、うん、なんかその辺をね、懐かしいで見るようなことの韓国映画だったんですよね。うん、でこの映画もだから2001年なんですけど、なんかすごい古い映画のようにもうちょっと感じてしまうんですけど、うんうんうん、ちょっとだから結局この街の風景とかね、なんかいろんなその海辺の街並みとか、あとそのなんていうかな、あの床暖ついてる、まあオンドル付きのさ、ホテルとかもそうやけど、あの床だけあって布団で寝てるとかさ、なんかそういうその辺のこう感じて、多分今の韓国映画ってもうあんまもう最近そういうのないっていうか、ないか、このね、チェ・ミンシクとこの弟分が住んでる家の汚い感じとかね、
うんうんうんうん、
なんかそういうのとかも、この YouTube で見てご覧になって、この真ん中、レンタルビデオ屋さんとか、ね、
そうですよ、
うんあ。こういう感じの、なんか当時の韓国のその雰囲気みたいなものもすごい堪能できるっていうのが一つと、韓国映画っぽい、いや、まあ、その、チンピラがもううだつの上がらないチンピラと、中国、チンピラの話なんですけど、この映画が、もう他の映画と違うっていうのは、やっぱり、セシリアちゃんのところですよね。この映画が、この特徴づけてるところは、この主人公の二人が、どういう、主人公の二人についてどういう風に描かれてるのかっていうのは、あんまり他の韓国映画では、まあ、当然これ浅田次郎原作っていうのもあると思うんですけど、あんまり見たことないかなっていう、うんうん、僕は思ったんですけど、なので、ちょっとこう韓国映画に慣れてる人でも、全然その、こう多分、全然違う体験ができるような、映画になってるから、そこはなんかすごく見てほしいなっていうふうに思いましたね、うん、なんか僕はもう今日また見直しましたけど、もう泣きましたよね泣きましたけどっていうのは後で話したいかな。でもね、これね、俺なんで泣いてんねやろってね、ずっと思いますね、これ見てるときね、うんうん、俺は一体何に対して悲しいと思って泣いてんねや、もしくは悲しいなのか感動なのか、かわいそうなのか、わからないけど、なんか泣いてるねんな、俺、みたいな。っていうのも、後でネタバレありで話したいんですけど、なんかね、ちょっと不思議な映画でかな、なんかすごいベタベタな韓国映画なんですけど、なんか不思議な感覚の映画だっていう感じかな。じゃあ、ここからですね、ネタバレあり、もう楽しみやな。ネタバレあり感想を、お話ししていきたいと思いますね。はい。だから、ここからはネタバレでお話しますんで、さっきの、お話聞いて、見たいと思った人は、もうぜひ見てもらってから、この後聞いてください、ということですね。そうですね。はい。まず一つ目ですね。チェ・ミンシク力ですね。かっこダメなおっさん、奈落の底ですね。これは、おとけさんですね。
はい。
はい。じゃあ、おとけさんお願いします。
はい。
うん。
その前になんですけど、まあ、これネタバレなしの部分ですけど、まあ、ポスターをね、まず見ていただいて、まあ、映画をね、見るときにね、こんな作品かなって思うかと思うんですけど、全くそんなシーンはないっていうね。
ないんだよね。
なので、ちょっと裏切られるかと思いますけれども。
ああ、はい、そうね。
で、まあ、チェ・ミンシク力っていうことなんですけど、まあ、僕はチェ・ミンシクの作品は、先ほど言ったオールドボーイと、この、パイラン。ですね、ラブレターしか見てないんですけど、まあ、ラロカさんは、チェ・ミンシクって気づかなかったっていうね、話をされてましたけど、僕は見始めた時に、お、オールドボーイの人じゃんってね、思って見出したんですけど、で、まあ、最初にね、言いましたけど、冒頭24分ですか、そこの、要するにダメなおっさん加減というかね、まあ、チンピラなわけですけど、彼は。もう、まあ、一応出所ね、してきたみたいなところで、話が始まるんですかね。子分というか、なんですか、一緒に
住
んで
た
やつ、弟分ですね。一緒に住んでるのか、なんかよくわかんないですけど、なんかそこの転がり込んで、みたいな感じでね、なるんですけど、まあ、その酔っ払い方とか、こいつは何を仕事にしてるんだみたいなこととかですね。それから、なんですかね、この二人でこう、レスリングの真似してみたりとかね、スケート選手の真似してみたりとかね、
うん、
何なんだこいつらはっていうね。
わかるわ。
うん、というところが、本当に堪能できるところですね。これは、ねね、まあ、ある意味面白いんですよね。
うんうん、
ただ、何も起こんないんですけどね。
なるほどね。
で、うん、はい、でその、まあ、もう一点のその奈落の底っていうところなんですけど、
うん、
まあ、これも本当にオールドボーイの話になっちゃうんですけど、まあ、これちょっとネタバレあり感想なんで、うん、オールドボーイのネタバレにもちょっとなりますけども、
うん、
まあ、なんか、棚ぼた的な感じで、ちょっといい思いするんですよね、チェイミー氏がね、
うんうん。
なんだけど、奈落の底に突き落とされるっていう、そういう役、またこういう役なのかっていうね、ところですよね。そういう演技をさせたら、まあ、本当にピカイチだなっていうふうに僕は、この、まあ、その2作品ですよね、見て、
うんうん、
この人のハマり役なんだろうなっていうふうに、思いましたね。
なるほどね。
まあ、あとはその、はい、奈落の底っていうところですけど、まあ、後半になりますけど、その泣きの演技ですよね。うん、泣きの演技もやっぱ素晴らしいですよね。もうどうしようもないと。何も自分にはできないというところで、奈落の底に落とされて、もう泣くしかないみたいなね。で、私も一緒に、釣られて泣くみたいなね。そういう、そういう映画体験でしたね。
なるほど。
はい。
ありがとうございます。そうですよね。このチェミンシクってね、だからこの、まあ、今回選んでるのも、まあ、もちろんちょっと歴史ものとか、もっと、なんていうかな、偉い悪徳市長とかやってる映画とかもあるんですけど、うん、まあ、今回選んだのは割とこういうのが多いので、まあ、ちょっと選んだチョイスで話をするんですけど、もう本当にこのチンピラをやらせると演技に見えないこと、見えないほどリアリティがあるっていうのかな。やっぱヤクザやらせるとさ、もうちょっとこう、近寄りがたい、鋭利な刃物みたいな、チンピラやる人もいるじゃないですか。この人ってもう完全にサビサビで切れ味全くなくなったチンピラとかやらしたら、もう天下一品ですよね。
人情物のチンピラって感じですよね。人情チンピラって感じ。
そうそう。もう、だからそうだな。だからもしトラさんとかやるんやったらチェミンシクがやればいいんじゃないのっていうぐらいもう、チンピラ感がすごいハマりすぎてるっていうかさ、もうこの人だって、これ映画でもさ、10日で、要はあれでしょ、なんか未成年に、なんかエロビデオかなんかを出したから、はいはいはい、それで10日間刑務所に入れられてさ、出てきてすぐ、ゲーセンで寝てるっていう、なんかそう。
あのシーンもね、ひどいですよね。
ひどくない
？おじさん、ね、やってないんだったらどいてくださいって言ってね。俺の睡眠を妨げたな、みたいなこと言ってね。どん殴るみたいなね。
そうそうそう。ほんで、あそこの店長かなんかから、店長かなんかから、はい、メダルかなんか全部通って。
そうそうそう。
なんかもう、この人、チンピラ、もう、ほんとカスだな、こいつっていうのをもうやらしたら、リアルティが半端ないねんな、この人っていう。すごいよ。もう、本当に。あれらしいっす。ゲーセンのシーンは、なんかもう本当にチンピラ感出すために、チェミンシク3日間髪洗わなかったらしいっす
よ。お
すごい、ね。なんかもう、ドギドの髪の毛で出てて。
全然ね、汚いんですよね、なんか。家も、部屋も汚いし。
汚いんだよ、もう流しでしょんべんするしさ、なんかもう汚いんだよ、
そ
んなに。
そう、流し。
あれね、うん。
でもその後、たわしで一生懸命洗うのよ。なんかあの辺の演出がもうほんとこれすげえ、いそう。あと絶対に関わりたくないっていう。
そうそうそう。
出会わないカムカムエブリバディですね。これ謎のカムカムエブリバディって出てますけども、これ、こういうことを書く人、大体ラロッカさんですけどね。さっきラロッカさんに言いましょうかね。じゃあ、はい。僕、出会わない僕ですね。はいはい。
このカムカムエブリバディっていうのは、NHK の朝ドラの、2021年の朝ドラのタイトルでして。で、いや、これめっちゃ似てるなと思った箇所があって、要はこの、セシリア・チャン演ずるパイランが、流れ流れてクリーニング屋さんにたどり着くじゃないですか。
はいはい。
で、このカムカムエブリバディのヒロインの、深津絵里も、
確かに。
家から家出をして、大阪に家出をして、一人ポツンとどこ行くあてもなくたどり着いたのが、 クリーニング屋さんだったんですよ、うんうんうん、どっちも、まあこっちのラブレターファイアンの方はおばさん一人だったけど、うん、カムカムエヴァイアンの方はいい夫婦でね、でもどっちもこう、うん、本当に親身にそのこっちはパイランだし、カムカムエヴァリーでは復活エリアをしっかり見てくれるっていうところが、
うん、
もしかしたらカムカムエヴリバディはこれちょっとヒントにしてんじゃないかなっていうぐらいで思った
。本当か、
わかんないよ、わかんない、
ね、なるほど、うん、
ぐらい、あ、そのいくつく作品がクリーニング屋さんとか僕はね本当に好きでしたね、この映画。
まあ、あれですよね。だから、なんでしょう。僕も全然根拠ないですけど、やっぱその、城、うん、そうで、選択とかと、うん、あとその城とか、そういうのは彼女のあれにかけてるんでしょうね、きっと。
多分
ね。
対比になりますもんね。
そうだよね。そうだよ。うん、そうね。海沿いやし。
言葉は通じないけど、
うんうん、
その選択する姿を見てこう気に入るんだよね、クリーニング屋さんが、
うんうんうん、
そこもとてもよく、うん、よかった
し、うん、めっちゃいいですよあれ、うん、
あとまあちょっともう一個カムカムエヴァディと似てるなと思うのはなんか、うん、途中ね意味がよくわかんないセリフがあって、あのそっちのクリーニング屋さんの方に行った時のなんか向こう側のその取り締まってる男みたいなのが、うん、パイランに海で芸術しようみたいなことを
はいはい、言ってましたね、うんうん、
意味がわかんねえなと思って、なんかこれ字幕間違ってるのかなと思ったら、
うん、
一番最後に
こうそうだ、ね、
海辺で写真撮って、うん、それを海で芸術しようっていうことだったんだっていうのが最後にわかるっていうことなんだけど、
うんうんうん、
このカムカムエヴリバディも海辺のシーンっていうのがですね効いてきてですね、ガッツエリとオダギリジョーのですねラブストーリーが始まるっていう、このね、まあ、これはだからこのパイランは接点がないけど、やっぱりあそこの芸術ショーの写真がさ、
うん、
接点だったし。
なるほど。
このカムカムエヴリバディもこの海辺のシーンがね、ぜひ見ていただきたい。はい、
なるほどね。
いや、本当ね、はい、だから、本当これはだからね、韓国映画っていうより僕本当、日本映画っぽいなと思って見てましたね。
ああ、なるほど、なるほど。なるほどね。そっちか。俺全然違うと思ってましたわ。うん、なんか俺、カムカムエヴリバディって確か、話進むにつれて、主人公が変わるドラマじゃなかったっけ？
そうです、そうです、
そ
うです。
それのことやと思ってました。そっちか。なるほどね。わ、うん、かりました、わかりました。ありがとうございます。はいはいはい。うん、あ、じゃあ僕、そう、ちょっと多分これ一緒じゃないんで、うん、全然違う話になるんですけど、うん、この映画が一応一番特徴なのは、やっぱり先ほど仏さんがおっしゃったのと同じで、この今、YouTube 見てもらってる方、背景見てもらえばわかるんですけど、こんなシーンがないってことですよね。チェミンシクとセシリアちゃんが実際リアルに会うシーンっていうのは、まあ、ほとんどないですよね。うん。で、なので、要は、基本的にはこれは、その、セシリアちゃん演ずる中国人の韓国にやってきた、その、パイランと、その、チェミンシク演ずるイカンジェのエピソードを交互に見せていくスタイルに なってるっていうことですよね。それが、この映画の、その、ラブストーリーだと思われるけど、実は二人が接点はほとんどないっていう映画になってるってことですよね。それがこの映画のすごい一番の特徴なのかなとかって思ってたりするんですけど、うん、なんか僕が前に好きな映画でどっかで話したことあると思うんですけど、ワンダーランド駅でっていう映画があるんですけど、うん、これもね、ワンダーランド駅伝っていう映画があって、これもその主人公と、ヒロインが、ずーっと会わないまんま話が進んでいく。あれもそうですね。巡り会えたらか。あと、トム・ハンクスとメグ・ライアンのね、はいはいはい。もうそうなんだけど、基本的に二人は別のところでエピソードがずーっと重なっていく、積み重なっていくっていう話になってて、まあこれも、まあちょっとそれと比べると全然経路が違いますけど、二人が全く出会わないで話が進んでいくっていうのがこの映画のすごい特徴なのかなっていうふうに思いましたということですね。で、これだからあれなんですよね。結構ストレートな話に見せかけて、すっごい時間軸の見せ方上手ですよね。入れ替え、その混ぜ方がね。というふうに思いました。はい。邦画、ラブレターとの違い、北の映画っぽさってことで、これは松田ですね。
はい。
うん。
僕なんでこれあげたかっていうと、はい、
うん、
さっき言いましたように、
うん、
その、終盤のところの展開というか、
うん、
結構納得いかなくて、 なので、他の、うん、原作とか、邦、
うん
うん、画、邦画の、バージョンも、もともと作られてて、
うん、
ラブレターっていう作品があるんですけど、
うん、
それも見ることで、
素晴らしいね。
どこから変わったんだろうなっていうのを思ったんですよ。
うん、
で、まあ、比較してみたっていうことなんですけど、
うんうんうんうん、
僕が引っかかったところって、まあ、うん、1点で、
うん、
映画自身は結構その、電車の旅をすることで自分の人生、だからその、ジェミンシク自身がうまくいってないじゃないですか、ずっと。しかも、
うんうん、
まあ、これ旅終わったら自分は、うん、まあ、捕まるだろうなっていうようなところがあったりとか、そこと、まあ、彼女の生い立ちの辛さみたいなのを重ねて、
うん、
まあ、彼女に同情していく、まあ、自分の人生がうまくいっていかないからこそ、まあ、全然あってもないけど感情移入しちゃうっていうところが感動的だとは思うんですけど、
うん、
ただ、そこ全然僕も納得ですし、その、うん、旅行してるっていうのもとてもいい映画的な表現だなっていうのもあるんですね。
うん、
バーミントキャンディーとかもそうじゃないですか。まあ、電車の旅自身、
ね、電車の旅はそうだね。
で、それはだからすごい納得したんですけど、僕がちょっとな、うん、あんまりだったなと思うのは、女性感というか、
うん、
女性が一回も会ったことなのに、
うん、
めちゃめちゃ好きなんですよね。
うん、そう。
で、しかも会いに行くんですよね。
ああ、そうですね。
そこが、
うん、
怖って思っちゃったんですよ。
うん、
うん、うん、
僕は基本的にその、一回も会ったことない、しかもこれ明らかに政略っていうか、まあその、お金のために、
そうだよ。
結婚してるっていうことは、お互い分かってることなのに、
うん、
まあもちろん彼女は他に頼るものがないので、
うん、
仕方ない部分あるんですけど、でもそれでもこんなに好きって思うかなっていうところがあって、
うん、
でその時に、これすごい男性目線で描いた女性像なんじゃないかなと思ったんですよ。
うんう
ん、で、それで調べていったら、あ、そっか、浅田次郎が書いてんのかっていうところで、浅田次郎おっさんじゃないですか。だから、女性、じゃ、が、そのリアルな感じじゃないんじゃないかなっていうふうに思って、まあ、原作とか、邦画を見たりしてみたんですけど、邦画の場合は、もうちょっとその、出会いがあるんですよね。
うん、
その、パイランと、っていうか、もともとその浅田次郎の原作では、当時のその、なんていうか、日本、人が偽装結婚し、だからもう今よりもっと豊かな時代だったんで、偽装結婚して日本に来たいアジアの人がいっぱいいて、
うん、
っていう、まあ社会問題があったので、それに対する、まあ短編小説なんですけど、
うん、
で内容自身は、韓国映画の方がむしろ、近くて、
うん、
で、邦画の方は多分それだと、その二人の出会いが弱いって思ったのか、
ああ、持たないと思ったよな。
そう。
うん。
多分そこに疑問が生じたのか、そのなんか一緒に偽装結婚の準備したりとか、
うん。
いうシーンがあるんですよね。だから、まだ、二人がこう出会ってるっていうのが、まああるっていうのと、あともう一つ大きな違いが、邦画と原作では、パイランはその、前は風俗みたいなのが売られるんですよね。
うん、
韓国映画でも売られそうになったんですけど、
うん、
回避したじゃないですか。
したね。
うん、で、先ほど言ったその、まあ、洗濯屋さんになったんですけど、
うん、
まあ、それは一つの改変として、まあ、いいっちゃいいかもしれないんですけど、
うん、
その部分があるからこそ、よりその、一途というか、
うん、
辛い目に遭いまくってるから、まあ、うん、唯一まだ何もその手を出してこない純愛っていうところに、すがるっていう部分もちょっとなんか見えてくる部分がある僕は気がしてて。
なるほど。なるほどね。うん。
で、彼女は、だから韓国版の方は、その、それがないくて、まあ、おばさんもいい人じゃないですか。
いい人。
だからそこで結構楽しそうだから、なんかそんなに、うん、チェミンシクの方に心が行くもんなのかなってすごい思っちゃったんですよね。
病気になるぐらいですかね。
まあね、
そうね、病気もあるんですよね。で、あの病気もなんかこの中国の当時のその、まあ、肝炎っていうか、
うん、
反映してるっていう、まあ、バックグラウンドがあるらしくて、
ああ、そう
です ね。そこも反映した作りにはなってるらしいんですけど、
うん。
だからまあ、まあ、それは別にあの映画として別に端折ってもいいとは思うんですけどね。
うん。
で、そういうその違いがあるっていうことが分かって、まあで、 だからまあどっちがいいとかどっちが悪いとかっていうことはないんですけど、
うん、
僕はちょっとその女性像に乗れなかったなっていうところですね、うんうんうん、ただその皆さん泣いたっていうのは理解するんですよ。なぜかっていうと男目線は僕はそのなんていうかあり得ることだなと思うんで、
うんうんうん、
まあ悲しい彼女自身かわいそうだなっていうのはすごいあります、
うん、そうで、だからあれだよね、だからそのデミンシク本人は彼女がどう過ごしてとか全く知らないで想像だけでか、うん、そういう感情になってるからそこは乗れるよね。
そうそうそうなんですよ、
そうだけど彼女の方を見てるとやっぱりその彼のことを好きになるっていうところのが弱いってことだよね。弱い、その弱い、うん、なるほどな、
うん、
はいはい、あ、わかるわかる。いや、あのね、それはね、わかるわかるっていうのと、うん、あと俺だからあのさっきほらラロコさんも言ってたけど海で芸術しようぜって言ってたしさ、
うん、
で俺だから最後 VHS のテープが家にあるやん、
うん、
俺絶対ね、エロビやと思ったんですよ、最初、1回目見たとき、
うん。
だって、なんか、優しすぎるんだよ、だから、その、あれだって借金してるわけでしょ、うん、だってその、あの、おじさんにさ、要は、あれ、結局お金にならないから、洗濯屋に売り飛ばしても、全然借金回収できへんって言って、だから、多分、バイランから何ぼかずつもらってたんでしょ、多分その紹介料みたいなやつ、うん、多分ね、
うん、
で、あとその弟分もなんでいちいちあそこに行ってんのかもよくわからないですよ。ようバイランとか言ってるけど結構遠いのよあれだって、うん、あの場所的にも、うん、行ってるのもわからないし、でも彼らはやっぱりちょっとヤクザなわけだから、
うん、
やっぱりなんか人の良さだけでは動いてないと思ってたから、僕はだから本当に、さ、一回見たときあの VHS だけ絶対見てくれるなって思ったんですよ、僕。あのすごい嫌な予感して、なんかあの、海で芸術しようでって言ってるし、
ね、
俺ここでもしエロビーだったらもうショック、これ無理やでって思ったら、すんげえ綺麗な絵だったからさ。だけど、でもね、それはね、本当にそうじゃなくてよかったと思うけど、逆に言うと変なんだよね。だから、うん、あの、優しすぎんねんな、パイランにみんなが。
う
ん、
ああ、そうですね。
そう。で、優しすぎるからゆえに、そんなに優しい人の周りにいるのに、会ったこともない奴に恋愛感情を抱くのかっていうのは、それは確かに思うかもしれませんね。
うん、
わかるわ。わかるけど、今ちょっと、そんな言うなよっていう俺も今、
あ、でも、さっき僕ちょっと日本映画っぽいなって思ったって言ったじゃないですか、
うん、
そこのなんか優しい感じが、
あ、そうだよね、そうだよ、だから普通の韓国人だったらもっと落ちるじゃん、男女ともども、ね、落ちるとこまで行くんだけど、まあこれはでもセシリアちゃんっていうところもあるかもしれないな、うん、なんかやっぱり彼女を大女優を香港から読んで中国人役やらせてるっていうところでの気遣いみたいなのもあるかもしれないね、まあ、
確かに、
普通に考えたら風俗に売り飛ばすのが一番いいもんね。稼げるからね。
うん、
あの、要は、ああいう心情、ああいう、その、ああいう事情で来たならば。
うん
うん
う
ん、絶対儲かないもんね。あの、洗濯屋なんてね。うん、
全然儲からないと思います。
全然儲からないしさ。なんやったら白いシーツ1個汚してるからね。
あのそうですね。
それどうすんねんって思いましたけど。
確かに。
うん、怒られるわ、こんなこと言ったら。なるほどね。北の映画っぽさっていうのは
っていうのは、そう、あの、おとぎやさんも言ってましたけど、あの、
うん、
弟分とのわちゃわちゃ感とか、
うん、
あと、海の方に行くっていうのもすごいな。
そんな知念っぽいってことか。
そうそう
そう。はい。
それをすごい思ってました
ね。そうだね。あの、突然、子供の遊びみたいなの始めるやつ。
あ、そうそうそうそう。はいはい。
わかるわかる。お前らいくつやねんってやつね。
そうそうそう。
短編をじっくり味わえる映画ということで、これラロコさんですね。はい、はい。じゃあお願いします、まあ。
うん。短編というか、短編小説をじっくり味わえる映画っていう意味
で。あ、短編小説ね。ごめんなさい。うん。
あ、ごめんなさい。僕が短編って書いちゃったかもしれないけど、要はこれ、浅田次郎の原作って僕知っていて、
うん、
で、僕、一時まあ、浅田次郎すごく読んでた時があって、いつ頃、大学頃かな。まあ、やっぱり、うん、その時やっぱり、男のロマンみたいな、やっぱ小説ですよ。
うん、
もう、女性感は確かに今見るととっても古いような、
うん、
あるし。で、うん、で、でもやっぱりその当時も、例えば、金ピカシリーズとか、
うん、
あとは、二部義士伝だったりとか、あとは、日輪や糸里って、これも新選組のあたりの話だったんですけど、要は長編の方がやっぱ印象に残っていて、
うん、
まあ、これ、ポッポ屋 やってた頃だからポッポや絡みでこの短編集も読んだんだけど、
うん、
あんま印象に残ってないって、やっぱ短編小説って、
うん、
バーって読んじゃう勢いでもう、
まあ、そうだね、
30分もかからずにガーって読んじゃって、
う
ん、
そうだね、うん、
ああ面白かったみたいな感じで閉じてしまうのに対して、やっぱこの映画を116分やってくれたことによって、
うん、
短編小説僕がなんかバーって読み飛ばしてた部分をなんかしっかり味わわせてくれたなって気がするんですよ、
うんうんうん、
だそこがとってもこの映画の魅力だなと思って。
なるほど。要は
最初の冒頭で、ね、何の生産も性もないって言ったけどやっぱりあの24分大事だな、あそこのしっかりダメな、感じを見せてくれたことによっての、
うんうん、
やっぱ感情移入っていうのもあるし、
うん、
116分やってのあなたの妻で死ぬことを許してくださいっていうこの、
うん、
まあ男のロマン、浅田次郎節のね、
うん、
あのパイランからの手紙が来て、
うん、
まあ、僕はもうねそんなに今回泣かなかったですけど、
うん、
まあ、やっぱりあちょっとこう、まあ、男のロマン的なグッとくるところがあったし、
うん、
やっぱなんか ね短編小説では味わえなかった味わいっていうのがこの映画では味わえたなっていう感じですね。
なるほどね。
は魅力かな。
なるほど。なんかあれですよね。まあでもなんか行間は感じるかな。確かにこの映画ってなんかね。
なんかさ短編小説を映画化するとさ、うん、余計なものを入れがちだけど、
いやいやわかる、
うん。余計なものは入れてないんですよ。
ね。
だからその最初の冒頭のダメな部分24分しっかり見せる。多分あれ小説で言ったら2ページぐらいの部分かもしれないけど、
うん、
そこを本当に別になんか枝葉をつけるわけじゃないけどじっくり見せるっていう、あそこで味わわせてくれたっていうところを、
なるほどね、丁寧に描いてるようで、なんか なんでそこに行き着くねんっていうその感情の持って行き場みたいなものはそんなに細かく描いてないよねこの映画ってね。だからこそ、え、なんでって思ってんのに、え、俺なんで泣いてんのってなるんですよ。なんかね、うん、ちゃんと映画、なんでかんじがそんなにか、あの子のことに対してすっげえこう、うん、だから、あの、ほら、警察署でさ、死体遺体確認の時にさ、番号全部覚えててさ、ほんで、番号、嫁の番号覚えてんのかみたいなことを言われてさ、で、その後、あの、はい、終わりですって言葉、今から自分がその奥さんと、うまくや、うん、なんかちゃんと見てられなかったことを説明しようとしてるときにシャットアウトされてさ、うん、もう終わりや言われて、その後すっげえ喧嘩するじゃないですか、
うん、
あれオールドボーイでもああいうシーン
あ
るんです
よ。
この人いつも警察官と喧嘩してる。あの喧嘩がまたすごくてさ、
はい、
なんかで僕はほんまに弟分とかの気持ち考えたら全く意味わからん、どうした兄貴ってなるよね。
はいはいはい、
そうそう、なんか、そういう行間は残してる感じありますもんね。
そうですね。短編小説ってそれをやっぱり短い時間で自分の感情を持ってかないんだけど、
そうだよね、
それをゆっくり感情を持っていかせてくれたなっていう感じですね。
なるほどね。なるほどね。言葉が通じないということで、これ俺ですね。で、このセシレちゃんはまあ韓国じゃない、香港の女優さんなんですけど、この、やっぱりその、これ同じように、香港、台湾ちゃうわ、中国の女優さんか、タンウェイが出てる、あの、別れる決心ですよね。別れる決心では、中国人のタンウェイが韓国の映画に出てくるわけですけども、まあ、あの映画もこの映画も見て思ったんですけど、やっぱり言葉のコミュニケーションができないっていうのは、韓国映画にとってはすごい、なんていうのかな、その、あの、ポイントになるんだなってすごく思うんですよね。で、そのぐらい韓国人って言葉のコミュニケーションが、ものすごい大事な人たちなんだなって、言葉が通じないと全くこう物事が進まない文化なんだなっていうのを今回も見てて思ったんですよね。で、その話せないからこそ、その彼女が何を考えてるかっていうことがやっぱりわからないじゃないですか。で、わからないから、その彼女がこう思ってるんじゃないのかな、ああ思ってるんじゃないかってことを こっち側で勝手に考えるんですよね。要は話さないからね。
うん。
うん。そこの、なんかね、そういうのを、なんていうか、何でも言葉で説明してる文化の中に一人、全く言葉が通じない人が入ることによって、全然その、他の映画とは違う見方ができるっていうふうに僕はすごく思ったんですね。同じ、分かれる景色とは全然違う映画ですけど、あの映画も、なんていうかね、その言葉のコミュニケーション、あの映画は本当に言葉のコミュニケーションが最後の最後の肝になる映画だと思うんですけど、
うん、
なんかね、この映画もやっぱす、だからこそ彼女がすごくその、まあミステリアスではないですけど、
うん、
なんでしょうね、なんかやっぱ自分の言葉を言わないので、本当はすごく、苦しいっていうかね、その境遇としては不幸な境遇なんだけど、なんか、それを彼女がそれをこう表現するのって、確か最初におばあさんの家に行った時に水道の蛇口開けたらサビの水が出てきてさ。
うん、
で、それでもう泣いてまうっていうシーンがあって、初めて おばあさんとこ行った時に、洗濯屋のところに行った時に泣くシーンがあるんですけど、そのぐらいなんですよね、その、なんていうのか、自分が悲しい。あとはその病院に連れてってもらえないっていう悔しさみたいなものありますけど、
うん、
絶望するシーンってそれで泣くとこぐらいなんですよね。
うん。
うん、で、それ以外はほんまに彼女の口からなんかその言うことってないですし、彼女のが話すモノローグっていうのは基本的には、関ジェに対する言葉しかないでしょ。手紙のモノローグもそうだけど。うん、なんかこの辺がね、なんかやっぱこの人すごい上手、まあ、この人が上手っていうか、韓国の映画にいつもこの外国人が入ってくると、こういうのをよく見るなと思って、今回もそれがすごく良かったなと思いましたね。ということです。うん。で、一応これちょっと調べて下に書いてあるんですけど、一応これ韓国映画初挑戦のセシリア・チャンとの撮影は順調ではなかったって書いてあって、で、やっぱり言葉の壁でコミュニケーションが難しく、香港映画特有のオーバーな演技のトーン、めっちゃわかります香港映画特有のオーバーな演技のトーンとも相性が悪かったと、最初ね。で、監督は、人為的な感じを排除するために、ロングショットを目指したが、セシリアちゃんは香港側に連絡してクローズアップもせずに遠くからしか撮らないと抗議したこともあったってことで、なんか、最初はもうカメラが全然寄ってくれないことにすっごい不満やったって言ってる。言ってたんですって。だから結構大変やったらしい、撮影はね。言われてみればそんなに寄りのカットないような気もするみたいな感じですよね。そうですね。そうそうそう。なんですよ、セシーちゃんね。はい。で、その彼女があれですよ。この同じ年に出てる映画、こちら。ですよね。少林サッカーが少林サッカーでね、一瞬だけ出てくるんですけど、こうドレッドパーペヘアの二人のさ、ね、兄弟みたいな感じで出てくる。これ左側がセシリアちゃんですけども、
全然わからんね。
これ同じ年ですよ。同じ年にこんなことやっとるってことで、ね、うん、そりゃオーバーリアクションって言われるわと思いました、ね。うん、このでも香港映画のオーバーリアクションやって韓国映画界が思うってちょっとなんか面白いですよね。
うん、確かに。
日本人はどう思われてるんですかね、韓国映画界だと。日本の役者さんはどうなんでしょうね。
異言語だから出せる俳優力って、
うん、
日本映画だと例えばリンダリンダリンダなんかが、うん、あれは韓国の、
ペドゥナ？
ロンペさんが好き。
ペドゥナ。
そうそう。
うんうん。
ペドゥナが一人、うん、日本の女子校に入ってきて言葉が通じないっていう。
ああ、なるほどね。
結構肝で、うん、やっぱりあそこの異言語の人が一人入ることによって魅力的になる。
うん、そうだよね。
あるなと思います
ね。さっきの松さんの話もそうですけど、めちゃくちゃ気使ってたかもしれませんね。
うん、
ね、彼女にね。
なるほど、
ね。
ああ、そうか。その設定自体をね。うん、
設定自体をね、うん。香港側がノーって言ったかもしれませんね。風俗に行ってボロボロになるってどうですかって。ノーだ、そんなバカ野郎って。まあ誰だと思ってんだバカ野郎って。
うん、
そうですね、誰だと思ってんだバカ野郎って言ってた
もん、ね。でも、友達じゃん。
次、あ、これもですね、口喧嘩からの長回しと手陣の港町ということで、今回ね、僕見てて、僕もそんなに韓国映画、まあ見てはいますけど、どこでやってるって全然知らなくて、俺僕今回も多分、チェジュ島とか、北京とか、プサンとかで撮ってるのかね、ついつい思ってたんですよ。なぜなら港町だから、
うん、
思ってたんですけど、あ、これ、あ、そうか、長回しっていうのはあれですね、 遺体を確認しに行った日の夜ですね。うん、遺体を確認して顔を見せてもらって、本当に死んでるんですかって聞いて、うん、でその後か、夜飲み屋で飲んでると、その弟分にすっげえ絡むんですよね。なんか、うん、お前は飯食ってていいな、みたいなことを言って。って言ってて、俺に何ができんねんみたいなことすっきりしてるんですけど、これがなんかね、うん、4分半ぐらいの長回しなんです、ここね、うん。店に入ってから喧嘩が始まって、カメラがその店を飛び抜けて、海辺を見せるまでの長回しが4分半あって。
うん。
うん、これ、だからこれも解説あったんで見つけてきたんですけど、まあこれ一日中苦しんでいた、カンジェがキョンズとの言い争い、最終的に他の客と喧嘩になる酒場のシーンですね、これね。まあ、4分半を超えるロングテイクで撮影されたと。で、あまりに長いので、フィルムが先に切れて NG になることもあって、このシーンを5回撮ったって言ってましたね。酔っ払ってるとしか思えないのに5回撮ってたってこと。
ここのシーンはいい、すごいです。いいよね。演技のシーンですよね。
そうそうそうそう。うん、これもでもなんでって絶対キョンス思ってますもんね。なん
で怒ってんの？温度差がね。
すごいんだよね。っていう。まあ、これね、だから、カンジェが、だから、行く前に、スーツ買いに行く下りから、だんだん気持ちが、まあ、電車の中で手紙を読み始めて、写真見て変わってくるってことなんですけどね。はい。で、これ場所、そう、手陣っていうのはどこやってことなんですか？ちょっと右側に地図置いてあって、あるんですけど、これ、カンジェがいるところっていうのは、インチョンっていうところですよね。左側のね。インチョンっていうところ。これ空港があるところですよ。国際空港があるところね。インチョンっていうのは。国際空港があるところ。だから、ソウルの左側、西側というところにある場所で、まあ、こっちもだから、海沿いの街なんですよね。で、このパイランが結局売られたところっていうのは、右側の、東側かの、トンヘ、東の海って書いて、トンヘって書いてます。その上に、テジンっていう場所があるんですけど、ここにいるんですね、パイランは、ね。で、こっち側の海沿いでラストのビデオは撮られてるんですけど、ここに電車で行ってるって、この距離感で行ってるってことですよね。このすごいトンヘ、すごい綺麗な街並み、綺麗なっていうか海沿いのすごいいい感じ、雰囲気の街なんですけど、これほんまにこれ、プサン、ちなみにこの右下に書いてますけど、プサンこの辺なんですけど、全部海辺やないかいって思ったんですけど、もういつも通りチェジュ島ちゃうんかとかと思って見てたんですけど、全然違う。あ、そこで撮ってんねやと思って、割とね、なんかロケ地とか見てもね、すごい面白いなと思って、一応ちょっと参考まで上げたんですけど、もうこれでも本当にこのソウル市ってすぐ上が北朝鮮ってどうかしてますよね、ここね。
いや、本当。
なんでここ、
うん、
もっと下の方に行けよと思いますけどね。
窓越しのシーンとかもすごい多かったですよね、は
い、
この辺。
多い。親分がボッコボコにしてる時も窓越しのシーンだし、
うん、
アイロン当ててる時も窓越しのシーンですもんね、パイランがね、
うん
うん。そう。なんか、凝ってますよね。ちょっと撮影の仕方もね。
なんか、こっちが覗き見してる感じになるんですかね。
何なんでしょうね。なんか一枚フィルター入れますもんね。これあれなし、なんか手紙読む、港で幹事が手紙読むやつ、最後の手紙読んで、むせび泣くシーンね。この右側の写真ですけど、これ、めちゃくちゃ寒かったらしくて。もう、もう、めちゃくちゃ寒いんですよ、こう冬だからさ。で、すんげえ寒いんだけど、なんかもう、チェミシキも体にラップ巻きつけて演技してたって、寒すぎて。それやのに、自分が一人だけ先に朝からずっとこの海岸で、雰囲気作ってて、で、みんなはもう100メートル以上向こうからずっと彼が雰囲気できるものを待ってたっていう。らしいです。そのぐらい。これがまたほら、なんかタバコ吸おうとしてんねんけど、なんかライターの位置がどこにあるかがわからなくて、内ポケットだって、このスーツあるあるやん、これ。スーツあるあるやん。タバコ吸ってる人スーツあるあるやねんけど、タバコを入れてるポケットとライター入れてるポケット、違うところに入れてしまったがために、すっげえ探さなあかんなるみたいな。うん
コロンボがよくやるやつですよね。
コロンボがよくやる。で、大体内ポケットに入ってるんですよね、あれ。
そう。
外側から始まって、ケツとか行って、そうそうそう、あ、内側あったあったってなるんですね、で、そこまで探してタバコを吸おうと思ったら、あまりにも泣きすぎて吸われへんっていう、このシーンね。これ素晴らしいよって思う。 うん、男泣きされたらちょっと辛いな。チェミンシクが泣いたらちょっと無条件で泣いてしまいますね。ずるいっていうことですよ。というシーンでございました。はい。兄貴が生きてるなら俺も生きていいだろう、うん、ということで、これはもうラロコさんですね。
あ、これは弟分のギョンスのセリフなんですけどね。うんうんうん、まあ、いろいろ言いましたけど、
うん、
前編通してこのセリフが僕一番染みましてね。
うん、なるほど。
要は、ダメな兄貴を見て、
うん、
兄貴が生きてるんだったら、俺生きてていいじゃねえかって、うん、なんかね、すごく後ろ向きのようでめっちゃ前向きなセリフだなと思って。
なるほど、なるほど。
だから、もう僕もね、そんな自分がいいと思ってない、ダメな男だと思ってますけど、
うん、
ラフランスさんが生きてんなら、俺も生きていいかなと思えたって
。なんで俺がその感じ側なのかな。
そこ使ってくれてもいいですよ、そっちの。
いいよ。いや、
結構前向きだなと思って。なんかこう、ちょっと落ち込んでる時に聞くとね、
うん、
なんか染みるんですよ、これ。
うん、これちなみにどの辺で言うセリフでしたっけ、映画で言うと。
真ん中辺じゃなかったかな。
真ん中辺ですかね。
まだ、パイランの方に行ってないぐらいだと思うけどね。
うん、
ちょっと、どこら辺だったか覚えてないけど。
でも、ギョンスいいですよね、なんかね。
ギョンスいい。
なんでしょうね。この二人の、この本当にこう、その日暮らしを楽しんでるだけっていうところですよ
ね。でもなんか。生きてていいじゃんっていう。
いや、だから、その、自分、何の取り柄もない、そのね、ボスにも言われて、お前はその口のうまさだけやと。で、何一つやり遂げたことがない。で、これ、象徴的なの、田舎に船買って帰るっていうこともできない。
はいはいはい。
ね。っていうところが、これ結構ポイントになってて、だから本当に何の取り柄もない、ない男で、その、それでも生きてるってことですもんね。
う
ん、
そうです、う
ん。で、本人もそう思ってますもんね、多分ね、うんうん。そんな俺でも生きてたっていいやろっていう思ったからこそのラストが、につながるんですよね。
うんうん、弟分が、患者に対して思ってることとしては、うんうん、この後ろ向きな意見になっちゃうんですけど、うん、こんな兄貴でも生きて、だから俺も生きてていいんだろうみたいな
ことですね。それもあると思いますよね。
それ
も
あるある。そういうことだと思う。
全然、実はまあ、弟分として一緒にいるけど、まあ、尊敬は特にしてないのかな、みたいなところとかね。
いい、兄貴分としては認めてるけど、人間としては認めてない
とか、うん、そうそうそう。なんかそういう微妙な関係ですよね。だけど一緒にいるみたいなね。
そうだね。でも、なんか気持ち的には楽になるんじゃないかな、多分。あんな兄貴がいる。
でも、ね、
これもまたトラさんなんですよね。だから、その、
確かにね。
気持ち的にはあの人が楽しくやってるなら私だって楽しく生きてるはずやっていうふうに、やっぱり思うから、逆にね、やっぱりこの、なんでしょうね、風天じゃないけど、
うん、
こういう生き方をしてる人で、ちょっとその勇気づけられるっていうタイプの人たちもいて、
うん、
ね、そういうところは、うん、まあ、そういう役柄が彼がやるとうまいですよね。
ですね。
そこはまたちょっとさっきからなんか見てて、オードボーイとはまた違いますけどね。いやー、そうですね。
でも最終的にその兄貴が死んじゃうじゃないですか。
そうなんですよ。
で、彼はね、どう思うんですかね、その後。
うん。
っていうのをちょっと考えたりして、で、
そうですね。
だから、なんかね、途中から、あれ、兄貴おかしいな、みたいなことになるじゃないですか。なんで兄貴がそんなに一生懸命になってんだろう、みたいな、ところが、結局理解できないけど、
うん、
死んじゃうじゃないですか。
彼
はあとどうしていくんだろうな、みたいなことをね、ちょっと。
なるほどね。なんか選別、田舎に帰るっていうから、選別かなんか、商店街かなんかの、はい、なんかその、下着屋かなんかで買ってる時に、ボスに、ヨンスに呼ばれて、まあ、それはあれですよね。幹事を殺すから、お前はそこにいるなってことで、呼び出されて、行って、行くわけなので、まあ、帰って、それを知らされた時には、まあ、ショックは受けるでしょうけど、まあ、やっぱり、長い、なんかその、ボスのところで、働き続けるんじゃない？もし、多分。
まあ、そうだよね。
っていうぐらいのことしかできないですもんね、彼らね。なんかできるタイプじゃないもんね、ここの人たちってね。
そうですね。
この
なんかどうしようもない閉塞感みたいなのもね、あのこの当時の韓国映画っぽさですよね。
確かに確かに、うんうん、
こう行き詰まどん詰まりない感じ。それは確かにあるな。うん、うん、いやーどうかな、これ良さ伝えられたかな。はい、ということでございました。これいかがですかね。まあ、一応今あのネタバレありでそれぞれ話したいこと話しましたけど、どうですか。ちょっと松さんは後にしましょうか。あ、そうじゃダメだ。まあ、最初にしましょうか。いや、おすすめ できますか、これ。大丈夫ですか。
いや、全然できますね。
はい、いや全然。なるほどね。
いや、なんか純愛な感じが。うん、ある意味韓国映画っぽくもあるなっていうのもあるんで。
あ、そうだね。
はい。いいと思いますけどね。はい。
まあ、やっぱりね、ラグランさんのチョイスですよね。この、チェ・ミンシュクの、を見るなら、やっぱこれですよねっていうところですよね。この作品でしょっていうところはやっぱりあって、それってやっぱり韓国映画、いつも言いますけど、この力技ですよね。
うん、そうだね。
力技で泣かせにかかるというね。これに皆さん屈してくださいみたいなところ
、ね。なるほどね、はい。そういえばあれですね、ラロコさん、今回はそれはなかったの。韓国映画の癖が鼻につくってやつ。
そうなの。だからね、乗せてくるんじゃなくて、そのちゃんとストーリー上の同じレールで泣きのシーンがあるからいいんですけど、脇からどんどん入ってくるタイプが、ちょっと僕は、カロリー過多になっちゃうんですけど、うんうん、この映画はそういう意味では、その一直線上にある中での泣かせだから、全然僕は、ね、うん、ただ、泣きはしませんでした。
なるほどね。これ、あれ、
いい映画だと思います。うん、
どうです、ラロコさんに聞きたいのはさ、これさ、うん、終盤、まあ、結構さ、もう最後の方でさ、カンジェのところに、パイランが会いに行くシーンあるやん、ビデオ屋のところにさ。ビデオ屋のところに会いに行ったら、カンジェがまさに警察に捕まる瞬間で、結局会えなくて終わるっていうシーンがあるんですけど、あれが、ラストのカンジェが死んだ後に流れたら嫌でしょ、多分。
ああ、嫌だったかも。
そう、そういうことだよね。
そう、だからあれはちゃんとストーリー上流れに乗ってるから、
そうだよね。実は大手ましたみたいなのが嫌なんだ。
みたいなのはちょっとね、嫌というか。
苦手なんですよね。
いらんなって思って。
冷めるんだよね。
うん、そうそう。
わかるわ。だから、ほんま、そこを入れ替えてもいい。この映画やったら構造上そこを入れ替えてもいいもんね。だから、でもそこを入れ替えずにあれで終わってるところがまた切ないんですよね。なんか
そうですね。そうなの。
ビデオ、もう最後のビデオ見てて、ちょっと、はぁーって笑ってるところでもう泣けますもんね。なんだこんな。もう絶対これ死ぬやんっていうやつなんですけど。そうそうそう。これ映画、死なんでも、これ何、原作でもそうなの。
原作は死なないですね。
あ、そうなんだ。じゃあそこはやっぱ韓国味付けなんだ。
はい。
ああ、そうだよね。
いやー、ひどい。
ひどいよね。
なんかね、やっぱり、見ててパイランにも、やっぱ感情移入とかね、かわいそうだなって思う部分もあり、その、カンジェが人生やり直そうとしてるわけじゃないですか。まあ、
そうだね、
もう手遅れかもしれないけど、
うん。
と思ったところで、あの結末ですからね。
ひ
どい。
僕めちゃくちゃ野暮なこと言いますけど、はい、その後ですよ、この二人が会ってるこの写真はね。
はいはい。あ、なるほどね。
めっちゃ野暮。
そういう、あ、そういうこと。
と合ってるんですよって。これ一番野暮な感想ね。
なるほど。
まあ、きっと向こうでってやつね。これ書いてるやつは絶対、これ書いてる人は絶対信用しちゃいけませんから、ね、これ感想ね。絶対怒られる、これ。
まあ、ね、そう思えばちょっと救われるのかな。
いや、そんなことはないよ。そんなのも野暮だって、あれは、ね、あれで、ああ、のがいいんだって、ね、この映画ね。でもね、あれも、あの頃の韓国映画っぽい気がすんねんな。なんかやっぱり、こう、落とすっていうかさ。 なんもうとにかく、まあ、そのラノコさんの気になるとにかくなんか爪痕残したろっていう、勢いみたいなものがあるのが、やっぱり、この辺の年代ですもんね。
なるほど。
だからそれは本当に原作でないのを入れてくるってことは、やっぱ彼らの、やっぱりそういう、勢いみたいなものが、勢いというか、その、やったるでっていうところ、があるし、そこ、あ、ここだからチェミンシクなのかっていうぐらいすごいもんね、最後に。やっぱりチェミンシクってそうか、みたいなさ。
そう。そう。
なんか、そうか、ってなるからね。
そう、そうなんですね。嫌な予感するんですよね。
嫌な予感しかしねえよと思って、もビデオ見始めて。だから本当最初僕は本当にさっきから言ってますけど、ビデオ、エロビデオ持ってましたから、朝のビデオ。もう、もう、逆に興ざめや、と思ったけど。だからそれはそれで良かったけど、そっちかーってなりますからね。はい。いやー、よかったよかった。皆さんがおすすめしていただけるということでね。はい。ありがとうございました。ということで、チェミンシクドクラ偏見、これをチェミンシクを見るな、これを見るということで、今回はラブレターパイランをご紹介いたしましたと。で、次回は悪魔を見たですね。で、その次がクライングビストということで、これまだ僕ら、あれ、見てませんからね。見てませんというか、この配信のために見直したり見たりしてませんから。これから見て、見たよ、見たよ、見たよって言ってくださったら、はい1ヶ月半後ぐらいに配信しますから。
なんで1ヶ月
すごいスパンだな、これ。
そうね。終わんのが今年ってことですよね。これ今8月収録ですけども。
本当だ。
そんなサイクルやと年末になってまうみたいなことですよね。ということでございます。じゃあですね、これ告知、お三方に告知していただきましょうか。今回協力していただいてるんでね。
僕と音ゲーさんで、二人でシネマクティフ東京支部、ポッドキャストをやってまして、はいはい、そこで新作の映画について、まあ、感想を話してるのがありますので、
はい。
よかったら聞いてください。
あ、ぜひ聞いてください。
は
い、
もうネタバレありです。
そうです。
はい、出てくれてる。
そうです。
はい、
そうですね。
はい。ポッドキャストで最も配信数が多いの噂の。
全部合わせれば。
何本なの今。今何本上げてんの
800本ぐらいあるんじゃない
そうですね。もう多分900はそろそろ。
900ありますね。
そうか。
多分。
いや、多すぎんねん。多すぎるからそろそろもう雑談やろうって言って疲れてる人が
増えてるんで。
そうそう。僕は同じところ、シナモフィフ東京支部で、デギネットリックスっていう、ネットリックスの新作映画を、こっちはネタバレなしで紹介するコーナーを担当していると、あとはトーキングスケアというポッドキャストをやってまして、まあ、いろんな映画だったり音楽だったりと喋ってますので、よろしければということです
。あ、ぜひ、トーキングスクエア聞いてくださった方、はい、コメント欄には編集ぐらいしろって書いてあげてください、ね。ありがとうございました。ということで、こう一本の映画、こういう一話絶賛配信中でございます。当番組 YouTube と Podcast、Apple Spotify で配信中です。ぜひ、チャンネル登録をお願いします。ということです。ありがとうございました、皆さん。
ありがとうございました。
はい。ということで、ここまでお送りしたのはラ・フランスと、
松戸、
オトケイと、ラロッカでした。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。